直文牧師よりメッセージをいただきます。
さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。御言葉は兄弟たちと呼びかけます。このように呼びかけられているのは、第一義的には2000年前当時のコリント教会の人々です。御言葉はコリント教会の人々に呼びかけるにあたり、皆さんと呼びかけるのではなく、あえて兄弟たちと呼びかけるのです。彼らが兄弟たちと呼びかけられるのはなぜでしょうか。彼らは血縁関係において同じ親を持つ兄弟姉妹だったのでしょうか。そうではありません。彼らは血縁の関係ではなく、信仰の関係において、つまり同じ神を父と仰ぐその関係において兄弟姉妹であったのです。ここには血縁における関係ではなく、より重要な信仰における関係というものが明らかにされています。コリント教会には老若男女、さまざまな人たちが集っていたと考えられます。彼らは年齢も違えば性別も違う、おのおの育った時代も地域も環境も違う。当然ながら10人いれば10人十色です。見た目も性格も趣味も考え方も皆異なるのです。このようにコリント教会はさまざまな点で異なる人たちによって構成されていたでしょう。しかし本来ならば何の関係性も見出し得ないような人々の間柄が、ただ信仰の関係においてのみ兄弟姉妹とされるのです。彼らを結び合わせるものは血のつながりではありません。信仰のつながりです。すなわち主イエス・キリストを神の御子救い主と信じる信仰のつながりです。コリント教会の人々にはイエスを主と仰ぐ一つの信仰が、同じ信仰が脈々と流れている。血縁関係ではなく信仰縁関係と言えましょうか。この信仰のつながりにおいては、コリント教会の人々も、また私たちも兄弟姉妹とされています。どの時代の教会も、どの場所の教会も、すべての教会が、この信仰のつながりにおいて兄弟姉妹とされているのです。私たちは兄弟たちと呼びかけられるとき、私たちが単なる一個人ではなく、孤独な一人ではなく、寂しい一人ぼっちではなく、主イエス・キリストにおいて同じ神を父と仰ぐ神の家族の一員とされたものである、この恵みを覚えさせられます。私たちは主イエス・キリストのもと、あるいはそのうちにあって、神と私という縦の関係においても また私と兄弟姉妹という横の関係においても豊かな交わりのうちに生きるものとされているのです。今回私は愛宕町教会の元夏季伝道実習生として礼拝説教の奉仕にお招きをいただきました。12年前私はここ愛宕町教会において大変衝撃的な夏季伝道実習を経験させていただいたものですから、昨日は実は喜んでというよりも戦々恐々としながらこちらまでやってまいりました。夕方の5時ちょっと前にホテルに到着し、チェックインを済ませて荷物を部屋まで運び、一息ついていたところです。まもなくフロントから連絡が参りまして、お迎えが来ていますということでしたので、私は急いで身支度を整え下に降りていきました。すると二人の兄弟が穏やかな笑顔で私を迎え、それぞれ握手を交わしてくださいました。その時私はそれまでの緊張感がふっと和らいでいくのを感じ、私は主にある豊かな交わりのうちに生かされているんだというその喜びを改めて実感することができました。その後先生ご家族をはじめ10名ほどの兄弟姉妹と夕食の時を過ごさせていただきましたけれども、以前出会った方々も今回初めて出会う方々も主にある兄弟姉妹として何の障壁も抵抗も感じることなく親しく交わるひとときを過ごさせていただきました。ここに私たちがキリスト者とされた、教会の一員とされた、神の家族の一員とされているんだという一つの恵みがあると思わされました。御言葉は私たちに兄弟たちという親しい呼びかけを持って、このような恵みに生かされている者の生き方、恵みに応えて生きる者のその生き方について語り始めます。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。勧告しますと言われますとちょっと堅苦しく聞こえて身構えてしまうかもしれません。ただこの御言葉は要するにおすすめしますと語っているのです。そうするよりもこうする方をおすすめしますということです。しかしこれはそうしてもこうしてもどちらでも構いませんという程度の弱々しいおすすめではありません。ぜひこうしてくださいというほどの強い勧めの言葉です。別の言い方をすればお願いしますということもできます。お願いですからぜひこうしてください、このような切実な願いが込められた強い勧めがここで用いられているのです。第一コリント書の著者は聖霊に用いられたパウロですけれども、なぜパウロは切実な願いを込めて強い勧めの言葉を述べるのでしょうか。なぜならパウロの願いは彼の個人的な願いではなく自分勝手な思いつきによる願いでもないからです。彼が願っていること、彼が進めていることは実はパウロ自身の願いでも進めでもないのです。なぜならパウロは兄弟たちという呼びかけに続いて私たちの主イエス・キリストの名によって あなた方に切実に願います。強く進めますと語っているからです。ですから、ここでパウロが願っていること、彼が進めていることは、主イエスの御名のもとに、主イエスの権威のもとに語られているのです。従いまして、それはもはやパウロの個人的な願いでも進めでもなく、主イエスの願い、主イエスの進めに他ならないのです。このことを踏まえますと、この十節の勧告の言葉は、まことに重々しく、また厳かなものであると言えましょう。ではパウロが、主イエスの御名と権威のもとに、私たちキリスト者に、私たち教会に、切実に願い、強く進めていることは何でしょうか。それは、皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合うようにということです。この勧めは、この世のどのような組織や共同体にとっても、とても大切な事柄であると思います。ただ、この世の組織や共同体はともかく、これは私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられた教会にとりまして、とても大切な事柄です。この勧めは、皆に呼びかけられていますから、すべてのキリスト者に、すべての教会員に向けられています。あなたはこの勧めに答えなくてよいというような例外はありません。私たちはこの勧めに答えるよう招かれているのです。この勧めは具体的に言いますと、四つの事柄についてです。まず、勝手なことを言わないこと、また仲たがいしないこと、そして心と思いを一つにすること、最後に固く結び合うこと、以上の四つです。パウロがこのような勧めを語った背景には、当時コリント教会においてパウロがこのような勧めを語らなければならないほどの問題が生じていた。その事実を明らかにしています。それは、後に続く御言葉に明らかにされていきますけれども、簡単に言えば、コリント教会におきましては、兄弟姉妹の間に不和や争いがあったのです。そしてこのような問題は、どの教会においても起こりうることです。教会に不和や争いが生じますと、どうなるでしょうか。答えは難しくありません。教会は痛み、傷ついてしまうのです。教会が痛み、傷ついてしまいますと、教会は教会としての歩みを健やかに力強く進めることができなくなってしまいます。ひどい場合には、教会が壊れてしまうということもありえます。そこでパウロは四つのことを進めているのです。まず進められていることは、皆勝手なことを言わないこと。これは別の訳では、皆語ることを一つにしてと言われます。皆勝手なことを言わないことという消極的な勧めですと、もしかしたら教会は言論を統制するのかというようなありもしない誤解を招く恐れがあります。どちらかといえば、皆語ることを一つにしてという積極的な勧めの方が受け止めやすいかと思います。要するに、 皆が勝手なことを言わないということは、皆が語ることは一つのことである、同じことである、そういうことなのです。私たちは神が与えてくださったこの口においていろいろなことを語ることができます。目は口ほどにものを言うということわざもありますから、口よりも目で語る人もいるかもしれません。もしかしたら手や足や体全体で語る人、物を書いて語る人、楽器を演奏して語る人もいるかもしれません。そのように考えますと、私たちは言葉や行い、全存在をもって語ることができるわけですけれども、御言葉はキリスト者が語ることは一つのことであると、教会の言葉は同じであると、そのように語っているのです。教会の言葉は礼拝における聖書朗読、説教、祈り、賛美、信仰告白などにおいて、また修法や月報や解放などの印刷物において、その他礼拝前のロビーにおける雑談や礼拝後の初集会における会話などにおいて発生られます。もちろんそこではいろいろな言葉が、いろいろな話題が発せられるわけですけれども、その言葉が表すこと、その言葉が目指すことはやはり一つのこと、同じことなのではないでしょうか。教会の言葉が表す、教会の言葉が目指す一つのこと、同じこと、それは何でしょうか。その答えのヒントは先週の聖霊降臨日ペンテコステにあるということができます。当時聖霊降臨によってこの地上に具体的に誕生した最初の教会は、多種多様な諸外国の言語で教会の言葉を語ったわけですけれども、その言葉の表すことは一つ、目指すことは同じでありました。すなわち彼らは神の偉大な技について語ったのです。教会の産声は神の偉大な技について語った。三つ子の魂百までということわざもありますけれども、教会は百になっても200になっても2000になっても3000になっても、魂ではなく聖霊によっていつまでも変わることなく、いつまでも変わることのない神の偉大な技について語り続けるのです。ここに教会の誕生があり、教会の命があり、健やかな成長と力強い前進があります。教会の言葉のうち大変よく整えられた言葉、洗練された言葉はやはり信仰告白です。私たちの教会は伝統的な信仰告白である使徒信条を内包する日本キリスト教団信仰告白を提唱いたします。ここに私たちの主に対する信仰が告白されています。信仰告白は私たち教会にとりましてかけがえのない神の恵みです。なぜならこの信仰告白のうちに私たちの救いが、私たちの命が込められているからです。私たちはこのような信仰によって生きているし生かされているのです。この信仰告白こそ教会の言葉の中の教会の言葉です。教会の命であり、教会を立て上げる言葉です。 このように考えますと、御言葉が語るところの皆勝手なことを言わないこと、皆語ることを一つにしてという勧めは、第一義的には信仰を告白することであり、第二義的には信仰告白的な言葉を語ることであると、こういうふうに言うことができるのではないでしょうか。もし教会がこのような教会の言葉ではなく、教会を傷つけるような言葉や文章を発すれば、教会は立ちどころに立ち行かなくなってしまうでしょう。教会はその内側に対しても、また外側に対しても、その発する言葉や文章において、一種の語り部としての役割、つまり神の偉大な技について語る使命を、主イエスキリストの福音を語る使命を果たすのです。続いて進められていますことは、皆仲違いしないことです。 なぜ仲違いしてはならないのでしょうか。答えは言うまでもありません。教会の命が失われてしまうからです。教会がその使命を果たせなくなるからです。仲違いが起これば、教会に裂け目が生じ、やがて裂け目は破れとなってしまいます。網が破れてしまったら、魚を取ることはできません。主イエスが最初の弟子たちをお招きになった際、人間を取る漁師にしようとおっしゃったように、教会はその初めから人間を捕まえる使命を帯びているのです。教会は主イエスに救われ、主イエスを礼拝し、主イエスを述べ伝え、さらに主イエスに救われる兄弟姉妹が増し加えられていく神の家族であり、信仰共同体、伝道共同体です。私たちもこの教会において主と出会わされ、救いへと導かれたのです。もし教会において仲違いが起これば、伝道の技は大いに妨げられてしまうと言わねばならないでしょう。それゆえ続く御言葉は、仲違いしないようにという消極的な勧めではなく、心を一つにし、思いを一つにしてという積極的な勧めを語ります。ここには一つという言葉、すなわち同じという言葉が用いられています。先ほどの皆語ることを一つにしてという一つを加えますと、十節の御言葉は一節のその御言葉の中に一つ、同じという言葉を三回も用いているのです。教会にとりまして、一つであるということが、同じであるということが、いかに大切なことであるか、そのことを思わされます。もちろん教会は人間的な事柄や政治的な事柄についても一致しなければならないということを言っているのではありません。キリスト者でありましても、個々の事柄や政治的事柄に関しましては、いろいろな考えや主張があってよいのです。しかし、こと主イエスに対する声、心、思いにおきましては、それは一つとされている、それは同じとされているのです。教会は主イエスに祈る声、賛美する声、信仰を告白する声におきましては一つ、同じなのです。私たちは別々の神を信じているのではなく、一人の神を信じているからです。最後に、十節の御言葉は固く結び合いなさいという勧めによって締めくくられます。 これは主イエス・キリストに対する一つの声、一つの心、一つの思いにおいて固く結び合いなさい、これを完全に保っておきなさいという勧めです。これは私だけが一つの声、一つの心、一つの思いにおいて他の兄弟姉妹と一致していればよい、私だけが他の兄弟姉妹と仲違いしなければよい、そういうことを言っているのではありません。この勧めは教会の一致ということについてもっと積極的に関わるような姿勢を目指させるものであります。つまり教会の一致のためにとりあえず自分だけがしっかりしていればよいというそのような姿勢にとどまるのではなく、もし一致していない兄弟姉妹があるとしたら彼らも一致するように彼らに関わっていくというほどの積極的な姿勢を奨励しているのです。これは具体的に言えば求道者に対しては彼らが私たちの救い主なる主イエスへの信仰において一致するように彼らに関わること、すなわち彼らに福音を述べ伝えるということになります。それからもし教会を傷つけているそのような兄弟姉妹がいるような場合は、彼らが主イエスへの信仰において改めて一致するように関わっていくこと、また教会破壊的な活動をやめるよう改めるよう彼らのために働きかけ祈ったりすることです。御言葉は教会の痛みや破れについて和解の技をなすよう、そこに癒しの技を行うよう進めているのです。和解の技、癒しの技といえば、これは私たちの救い主主イエスの御業です。私たちの世界を眺めてみますと、私たち自身の姿を眺めてみますと、私たちは皆それぞれ勝手なことを言ったり仲違いしたりしてばかりおります。それはひどい場合にはお互いの心や体を傷つけたり、争いや戦争、テロなどにおいて命を奪い合ったりするような悲惨な状況をももたらしてしまうものです。この悲惨な状況をもたらしてしまう根本的な原因はやはり私たち人間の罪にあると言わなければなりません。罪は神と私たちとの関係、また私たち同士の関係を、つまり縦の関係も横の関係も分断してしまう重大な問題です。罪の問題のゆえに私たちは神とも隣人ともなかなか一つになることができません。私たちが人間的な知恵や力や方法によって心と思いとを一つにしようとしたとして、それは不可能なことです。しかし神にはそれが可能です。神はこのような罪によって分断されてしまう私たちを一つにするために、固く結び合わせるために、私たちの救い主主イエス・キリストをお使わしくださったのです。主イエスの十字架の贖いはそのためのものです。主イエスは私たちを神とも隣人とも固く結び合わせるために十字架におかかりになり、私たちの罪の問題を解決し、そして共に生きる永遠の命を与えてくださったのです。ともすれば対立や争い、分裂や破壊、許し合えないこと、分かり合えないこと、一致できないことが多々ある人間の世界におきまして、主の御名のもとに一致することができる私たち教会はまさに 私たちの救いであり希望です。主イエスに救われた私たち教会は主イエスによって一つとされるからです。教会は一つになるのです。教会は一つにされるのです。教会の一致は私たち人間の知恵や力や努力によって成し遂げられるものではありませんけれども、聖霊の御力によって終末においては必ず成し遂げられるものであります。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。お祈りをいたします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、聖霊降臨節の第二主日、今日ここ愛宕町教会の皆様と共にあなたの御言葉を聞き、皆をあがめ礼拝することができます幸いを心から感謝いたします。あなたは今日コリント第一の書より御言葉をお語りくださいました。どうぞ私たちが主イエスに救われたその恵みに生かされているものとして、どうぞあなたの御言葉に応えていくことができますように、従うことができますように、聖霊の注ぎにより私たちを清めて一つとしてくださいますように、愛宕町教会の伝道の技が宍戸先生ご夫妻をはじめ愛する兄弟姉妹の奉仕により大いに成し遂げられていきますように、どうぞこの地域の人々が多く愛宕町教会に招かれ、主と出会わされ、あなたによって救われていきますように、この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。